愛する天の父なる神様、主よ、今日もあなたが私たち一人一人に御言葉をお語りくださるので心から感謝いたします。主よ、私たちが今心を開き、あなたをこの心の王座に、その中心にお迎えすることができますよう導いてください。触れてください。これからのひととき一切を御手にお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。8月も早いもので後半に入ってきましたけれども、皆さんは先週1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はこれまで夏休みをいただいてですね、感謝いたします。本当はこのメッセージの初めにですね、甲子園の話をしようかなと思っていたんですけれども、昨日見てですね、私も少し意気消沈してしまって、ただ51年ぶりにそこまで進むことができたというのは、いや本当にすごいなって感動した時でした。感謝します。8月の後半に入ってくるとですね、もういよいよ夏の終わりだなという感じがしますし、今年の教会の夏はどうだったかなと振り返ってみると、那須神学生がインターンで来てくださいましたね。教会では3年ぶりに子どもたちや、またウェイクのお泊まりキャンプをすることができたこと、それはとても感謝なひとときでした。またそのキャンプの中でですね、私が一番面白かったというか、いや子どもって本当にすごいなと思わされたことがあったんですけれども、それは何の時かというと、子どもキャンプのご飯の時にですね、その毎回毎回那須神学生に聞こうというですね、那須神学生の質問コーナーを設けたんですね。神学生に何か聞きたい子ども何かありますか聞いたらですね、子どもたち何人か手を挙げて質問するんですけれども、いろんな質問が飛んでくるんです。例えば、那須神学生の那須さんの好きな動物は何ですかとか、那須さんの乗っている車の色は何ですかとかですね、見れば分かるんですけれども、そういうね、いろんな質問が来ました。時にはですね、食事を作ってくださっていたスタッフの方から、那須神学生がイエス様の次に好きな人は誰ですかっていうですね、これちょっとドキッとするような質問も飛んできたり、その答えを私がここで言ってしまうとちょっとプライバシーの問題になってしまうので言いませんけれども、そんな質問コーナーのですね、一番最初にどんな質問があったかっていうと、またこれも面白いなと思ったんですけれども、どんな質問があったかというと、那須さんは神様を信じていますかっていう質問があったんですね。那須さんは牧師を志しているらしいと。で、さっき僕たちの前で神様のお話してくれたけれども那須さんは神様を信じているのか、僕はどうしても知りたいんだと、その子は手を挙げて聞いていたんです。決してふざけて聞いているわけじゃないんですね。真剣な眼差しで神学生を見て聞いていました。その質問に対して那須神学生が何と答えたかというと、もちろん、はい、信じていますと、確かに信仰告白されたのでした。横にいた私もですね、ちょっと一安心して、あ、よかったと思ったのでした。さて、那須神学生はですね、神様信じていますかと言われたら、はい、信じていますと答えることができました。皆さんの中でもですね、信仰を持っていますかと聞かれたら、あ、はい、神様信じています、答えてくださると思います。では皆さんがですね、あなたは救われていますかって、救いの確信はありますかって聞かれた時には、皆さんいかがでしょうか。はい、もちろんですってすぐに答えることができる、そのような方もおられたら、もしかしたら信じてはいるけれども、いや救いの確信と言われると、いや実は最近なんていうことも困っちゃう方ももしかしたらおられるかもしれません。今日の箇所にはですね、先ほどお読みしましたけれども、一人の青年が出てきます。その青年が抱えていた悩み、それこそがまさに救いの確信についてだったんです。今日はアウトラインが一つだけですので、あえてアウトライン出しませんでしたけれども、ポイントは一つです。その救いの確信について、私たちはそれをどのように得るのか、 それを共に確認してまいりましょう。それでは初めに17節の御言葉ご一緒に読んでまいりましょう。17節の御言葉ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。イエスが道に出て行かれると、良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。イエス様が道に出られると、一人の人がイエス様のもとへと駆け寄ってきました。この人はどんな人だったかというと、マルコの福音書にはそこまで詳しくはありませんけれども、同じ箇所がマタイの福音書、そしてルカの福音書にも記されています。そしてマタイの福音書ではこの人をですね、青年というふうに表しています。またルカの福音書を見ると、この人のことを指導者、昔の聖書では役人ってありましたけど、そのように記されています。まあ、ただですね、この3つの福音書に共通して記されていること、描かれていることは、この人が裕福であったっていうことです。富を持っていた、財産を持っていたものであったということです。まあ、ですからですね、彼はきれいな服を着て、ちゃんとした身なりをしてイエス様のもとに来ました。そんな彼がですね、走り寄ってまでイエス様のもとに来たかった、それは何のためであったかというとですね、私はよくこのメッセージを準備をするときにですね、御言葉を何度も見るのはもちろんです、読むのはもちろんですけれども、時に皆さんもスマートフォンの中に入れておられるかもしれませんけれども、聞くドラマ聖書アプリという、耳で聞くことがよくあるんですね。今日の聖書箇所を一度聞いてみようということで聞いてみるとですね、今日の箇所、すごくよく細かく作られてるなと思うのは、この青年がですね、イエス様のもとに来るときに、もうこの青年がですね、走ってくるときの足音とかですね、また来るときにはぁはぁはぁってこの息遣いまでもが聞こえてくるんです。それほど彼は焦っていたんです。ああ、このままじゃやばいと、どうすればいいんだろうって焦っていた。それは何に焦っていたのか、それはここに記されています。永遠の命を受け継ぐために自分には何かが足りない、何かしなきゃいけない、そのような焦りが彼にあったんです。ここに出てくる永遠の命を受け継ぐということ、これは、言ってみれば救われるということです。彼は思ったんです。このままでは私は救われていない、ああどうすればいいんだろうって、何をすればいいんだろうって真剣に悩んでいました。当時のユダヤ人を考えるとですね、このような人きっと珍しかったと思います。なぜなら多くの人たちはアブラハムから始まり、自分たちは選ばれた民族だって、神の民だって、もう自動的にとは言いませんけれども、もうイスラエル民族である、それこそが救いの証だって、そのように考えていたからです。もうさらにですね、律法を守ることによって私たちの救いが確かにされるんだって、そのように考えていました。ですからそのような人たちが周りの中にいる、そのような中にあって自分だけが不安、救われているのだろうかって不安になってしまう、そんな悩みを彼は誰にも言うことができなかったと思います。もし誰かに言ったならば、お前なんてこと考えてるんだって、不信仰なやつだって、そんなレッテルを貼られてしまうことでしょう。そして彼は思い悩んだ結果、ついにイエス様のもとへと走っていったのです。私たちも今日のテーマである救いの確信ということについて考えたとき、この青年のようになってしまう、考えてしまうことがあるのではないでしょうか。信じてはいる、しかし救われているのかと言われるとちょっと不安になってきた、だけど誰にも言えない、教会の中でですね、隣の人に私ちょっと救われているか不安なんだけどって、そんなこととてもじゃないけど言えないって、ああどうすればいいんだろうって、そんな私たちが今日この箇所を見る中で、イエス様の言葉からもう一度救いの確信を新たにしていただきたいと思います。続く18節と19節、2節続けてお読みしていきたいと思います。ご一緒に2節続けて18節と19節 お読みいたしましょう。イエスは彼に言われた。神お一人のほかいません。今使命はあなたも知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、住んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。18節に戻るとイエス様はまず慌てる彼を落ち着かせるかのようにおっしゃいます。なんで私を良いと言うのですか、良い方は神一人じゃないんですか、イエス様はおっしゃいます。この言葉はですね、いや私は良い方じゃないって、神が良い方だから私は良い方じゃないんだって、そういう意味ではないですね。あなたはちゃんと理解して言ってるんですか、私が良い方である、私が神である、そのことをちゃんと理解して私に良い方と言っているんですか、という意味です。そして19節を見るとイエス様は青年に神の戒め、律法についてあなたは知っているでしょ、そう問われるわけです。ここに並べられているものはですね、実会の後半に出てくるものです。まあ、律法のすべてではありませんけれども、そこから引用されてイエス様はおっしゃいました。さあこの律法、戒めに関してこの青年はどのように答えたのでしょうか。20節続けて皆さんでお読みいたしましょう。青年の反応、20節続けて皆さんでお読みしましょう。3、はい。その人はイエスに言った。私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。この人はもしかしたらイエス様の答えを聞いてがっかりしたかもしれません。もうですね、焦ってしょうがない、不安でしょうがない、ようやくイエス様のもとに来たというのに、イエス様から出た言葉はなんだこんなことかと、そんなことならもうちっちゃい時からもうずっと守ってますって、そのようにこの人は答えました。しかしですね、この青年のこの答えを見たとき、応答を見たとき、いや果たして本当にイエス様がおっしゃった意味でこの青年は律法を守っていただろうか、教えを守っていただろうかと思わされるんです。きっとこの青年はあくまでも表面的には守っていたけれども、イエス様が求めておられるレベルではそこに達していなかったはずです。イエス様が山上の説教でおっしゃられたことを思い出すときに、殺してはならないという教え、それは殺してはならない、それを殺すことはもちろん禁じている、しかしその前にですね、兄弟に対して怒ること、怒ることに対しても実はそれに等しいのだということ、そのことが語られていました。また勧誘してはならないということ、それはその行動をするだけではなくて心の中で異性に対して情欲を抱いてみるならばそれは勧誘をしているのだと、イエス様は心の中のことまでおっしゃっておられました。まあ、他の教え、先ほど出てきた他の教えについてもそうですね、しなければいいということではないんです。心の中についても言われている。そしてその心の中を見るならば、先ほどの青年はイエス様の求めておられるところには達することができていなかったはずです。さあそんな彼の応答に対するイエス様の言葉、21節皆さんでお読みいたしましょう。21節お読みしましょう。3、はい。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。欲しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。イエス様はですね、このようなものであっても、もう表面的にはもう私は守ってますと、もう自信満々にしているようなですね、そういう人であっても慈しんでおられるって、ここに出てくるわけです。ここに出てくる慈しむという言葉はですね、もともとの言葉を見ると愛するという言葉がここで 使われています。イエスは彼を見つめ愛して、そして言われたということです。救いの確信が不確かにもかかわらず自信満々で教えを守っていますなんていう、そういう人に対してもイエス様は怒ることはなさらなかった。責めることはなさらず、彼をただただ愛し見つめておられました。私たちはどうでしょうか。私たちも感情の浮き沈みによってですね、時に救いの確信が得られない、救われているだろうかと不安になってしまうような、この私たちをイエス様は今日も愛の眼差しを持って見つめてくださっています。そしてイエス様はこのものを愛するがゆえにですね、まっすぐに彼と向き合うわけです。まあ、妥協してですね、あなたを愛してるからちょっと負けてあげようとかですね、許してあげようって、そういうことはなさらない。愛しておられるからこそどうしてもあなたに言わなければいけない、あなたには一つだけ欠けていることがあるんですって言われました。その欠けている、どうしても足りない一つのこと、それは戒めを表面的に守っている、そのことからあなたは一歩踏み出して、今まで守ることにあなたは一生懸命だったけれども、そこから一歩踏み出して行動しなさい、あなたが持っている財産を売り払って手放しなさい、天に宝を積みなさい、そしてその上で私に従ってきなさい、ついてきなさいとイエス様は求められています。この時ですね、イエス様はずっと彼を見つめてこの言葉をおっしゃっていたはずです。しかし対するこの青年はですね、じゃあイエス様と見つめ合っていたのかというと、いや、そうではなかった。彼が見つめていたのはイエス様ではなく、自分の持っている財産を彼は見つめていた。そこから目を離すことができなかったことがわかります。続く22節も皆さんでご一緒にお読みいたしましょう。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら、ある、彼はイエス様の愛の招きに対して顔を曇らせて悲しみながら立ち去っていきました。聖書を見ると、まあ、特に福音書ですけれども、福音書を見たときにですね、今日出てくるこの青年だけが唯一です、悲しみながらイエス様のもとを去っていった人だと分かります。他の人を思い出してみるならばどうでしょうか。まあ、病の人々はですね、イエス様のもとに来て癒されて、喜んで癒されたと言って帰っていきました。まあ、群衆たちはですね、イエス様の教えを聞いて、ああ恵まれたと言って満足して帰っていったでしょう。律法学者たちの多くはきっとイエス様に言われたことに言い返すことができずにですね、もう腹渡にえくり返るような思いで怒りつつ自分の家に帰ったことでしょう。私たちが今日ここまで見てきたこの青年の姿、これは神様の御言葉に従うことができないものの姿です。ですが今日御言葉をここまで聞いた私たちは、この青年と同じようにですね、悲しみながらこの教会を後にして家に帰りたくはないんです。もちろん私たちはですね、悲しむべきです。自分の罪に関しては悲しむべき、悔いるべきです。しかし私たちは悔いて終わりではない。イエス様のもとを離れず、本当の喜びをいただいて、私たちは喜んで今日家路に着きたいと思います。イエス様がきっとこの青年に願っておられたことは、神様の言葉に対して顔を曇らせて悲しんで立ち去ることではなくて、イエス様の言葉を聞いてですね、もう顔を輝かせて喜びながらイエス様に付き従っていく、そのことを考えながらイエス様はこの青年にこの言葉を言っていたはずです。しかしそうはならなかった。去っていく青年を見ながらイエス様がおっしゃった言葉、 23節から25節まで、少し長いですけれども3節続けてご一緒にお読みしましょう。23節から25節までお読みしましょう。イエスは周囲を見回して弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。23節に戻っていただくと、イエス様が周囲を見回しておられるという姿が見られます。この行動はマルコの福音書において初めて出てくる行動ではなくてですね、以前にも見られているんです。これはどういう時にイエス様この行動をしましたかというと、これはイエス様の悲しみやまた怒りを表す時、このような行動を取られたことがわかります。愛であるイエス様が、一人の青年が自分のもとから立ち去っていく、そのことに対して平気でいられるわけがないんです。第二ペテロの三章にはこのようにありますね。神は誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むように望んでおられると。そんな神様にとって、イエス様にとって、この青年が悲しみながら立ち去っていく、その後ろ姿を見るということ、それがどれほどの悲しみであったかと私たちは今日思わされます。イエス様はそのような思いの中で、23節では、富を持つ者が神の国に入ること、それは難しいのだとおっしゃいました。そして24節を見るとですね、弟子たちはその言葉に驚いたと出てきます。弟子たちは驚いたんです。なんでイエス様そんなこと言うんだろうか。なんで弟子たちはここで驚いたんでしょうか。それは当時の人々は富を持っている、それはまさに神様から祝福されている、祝福の象徴だって考えていたからです。もう人は富めば富むほどですね、もうその人は神の国に近いんだって当時の人々は考えていたんです。しかしイエス様がおっしゃられたこと、それは真逆のことだった。だから弟子たちは驚いたんです。今まで自分たちが考えていたことと全く違うと。さらに25節見ていますと、これは有名な言葉ですね。ラクダが針の穴を通る方が優しい、それほど金持ちが神の国に入ることは難しいというか、皆さんもちょっと頭の中で考えると、すぐ分かると思いますけれども、ラクダが針の穴を通るって、これ絶対に難しいというか、もうこれは不可能ですね。絶対にできないことです。それほど富を持つということに関してイエス様は警告なされているわけです。私たちがここまでイエス様の言葉を聞いたときですね、私たちは思ってしまうかもしれません。いや、ここまで富というものは悪いものなのかって。いや、お金とかもう憎くて仕方がない。いや、そういうことをイエス様おっしゃっているのではありません。富や財産、またこの地上の物質ものですね、それ自体が悪いってイエス様はおっしゃっているのではありません。私たちがそれをどう扱うか、それとどう向き合っていくか、それが問題となっているのです。私たち知っていると思いますけれども、多くの富を手放した人としてマザー・テレサという人がいますね。マザー・テレサは晩年にこのような言葉を残しました。神はいっぱいのものを満たすことはできません。神は空っぽのものだけを満たすことができるのです。本当の貧しさを神は満たすことができるのです。今日ここまで見てきた青年はですね、多くの富を持っていた、しかしその富を手放すことができなかった。手放すことができない生き方、それはつまり神様に満たされることを拒否する生き方です。そのような姿勢では神の国に入ることはできないとイエス様は指摘されているのです。 私たちもこの青年のようにですね、地上の富に信頼を置くのであれば、それを手放せないのであれば、注意しなければいけません。私たちはどうしてもですね、気がつかないうちにこの地上のものに心を奪われ、やはり特に金銭に心を奪われて支配されてしまう弱いものだからです。ではそんな私たちどうすればいいでしょうか。もう極端にですね、全てを捨て去って断ち切って、もう禁欲のそういう生活をすればよいのかというと、いや、そういうことではありません。私たちが金銭や地上の束縛から解放されて自由になること、自由の生き方へと今日イエス様は招いてくださっています。イエス様の教えを聞いた弟子たちの言葉、そしてイエス様の最後の言葉を26節と27節ご一緒にお読みしてまいりましょう。26節と27節、2節続けて今日の最後の言葉をお読みしてまいりましょう。弟子たちはますます驚いて互いに、それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神はどんなことでもできるのです。26節を見ると、弟子たちからはついに、もうイエス様、それでは誰が救われることができるのでしょうかと、そのような言葉が出てきました。この弟子たちのそれではという言葉、これは少し訳しづらい言葉ですけれども、この言葉にはですね、弟子たちの戸惑いであったり、また怒りが少し含まれているような言葉です。もうそこまで言うならイエス様、一体じゃあ誰が救われるんですかって、そこまで言うならもう誰も救われないですよ、もう無理無理無理って、誰も無理ですよ、そういう思いがこの言葉ににじみ出ているんです。そのような弟子たちの言葉をイエス様は聞いて、イエス様は彼らを見つめてこのように27節でおっしゃいます。それは人にはできないことだと。この言葉に弟子たちはもうさらに追い打ちというか、もう絶望したんじゃないでしょうか。人にできないってやっぱりできないんだって。しかしこれが私たち人間の現実だということを私たちは今日改めて覚えたいんです。今日初めの17節、次送っていただきますと、17節戻っていただくとですね、青年が初めにイエス様に尋ねたこと、それは何であったか思い出してみると、青年がイエス様に尋ねたこと、もう一度見てみますと、良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか、何をしたら良いでしょうかという、彼の質問に隠されていた問題点があったんです。それは彼が自分の努力によって救いを得よう、救いの確信を得ようと考えていたことです。しかしこれは何も、ここまで見てきたように、何もこの青年だけではないはずですね。私たちについて考えるならばいかがでしょうか。自分の力でどうにかしたい、どうにかしようと考えてしまうことはないでしょうか。私たちがですね、いくら一生懸命頑張って良い行いをしても、聖書を読んで学んでですね、また祈ったり、また奉仕をしたりですね、真面目に毎週日曜日礼拝に来て献金して、それが自分の救いにつながるかというと、そのことによって自分自身を救うということは私たちにはできないんです。もちろんそれらは素晴らしいことです。しかしそれらは救われるために私たちがすべき努力ではないということです。イエス様も今日の箇所で青年に対して、持っている富を貧しい者に与えなさいと言われました。言われましたけれども、そのことによって救われますとイエス様はおっしゃってはおられません。イエス様がおっしゃったこと、それはあくまでもあなたの心に私の入る場所がないと言っていることです。富で埋め尽くされてしまっている、財産で埋め尽くされている、あなたの中心にあることを私のために明け渡しなさいとイエス様はおっしゃったのです。そのように私たちは 自分の救いのために、そして救いの確信を得るために何かしないとと焦ってしまう、まるでこの青年のように急いでしまうものです。しかしそのような私たちに対してイエス様がおっしゃられたことに今日希望があります。もう一度27節に戻っていただくと、イエス様がおっしゃられたことを、人にはできない、しかし神は違うのだと、神にはどんなことでもできるのだとおっしゃいました。私たちは自分自身を救うことができません。しかしそれができなくても神様ならそれをすることができます。イエス様こそ私たちのために、私たちの救いのために全てを捨てられた方だからです。徹底的に貧しくなられた方だからです。この方を信じるときに私たちの救いがあります。繰り返しますけれども、救いそれは自分の努力ではない、 100% 神様からの賜物、贈り物であるということ、私たちは確認しましょう。引用箇所一つ開きましょう。引用箇所丸1、エペソ人への手紙2章の8節。エペソ人への手紙2章の8節。ご一緒にお読みいたしましょう。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。私たちにできることは何ですかと、まあ、一つどうしても挙げるとするならば、その神様からの救いの贈り物をただいただくということです。それは前回見た子どもたちのようにただ純粋に受け取るということです。そして今日のテーマである救いの確信について私たちが考えるならば、それを自分のうちに見出そうとしないことですね。自分の行いを振り返っても、また自分の心をいくら掘り起こしてもですね、そこから救いということは出てきません。まあ、この御言葉にもあるように、それはあなた方から出たことではない、私たちの内からは出てきません。それは神様からの賜物、贈り物だということです。神様から出てくるこの救い、私たちは今日あの青年のように神様の御側を離れて行ってしまうのではなくて、神様に背を向けるのではなくて、主の御側にとどまりつつ従ってまいりたいと思います。最後に先週行われた結婚式の話を少しさせていただきますけれども、先週の結婚式で私は少し感動してしまってですね、まあ、胸に込み上げるものがありました。まあ、それはきっと大野チャペルが再びですね開かれて、11年ぶりに開かれて、そして本当にきれいに飾られてですね、明先生も労してくださって本当にきれいになって、そしてそれはキリストの花嫁のように教会が飾られて、 あ本当に結婚式麗しい時だな、教会がよみがえっていくような、そんな姿を見ることができたことは本当に感激でした。また新郎のこれまでの人生を振り返った時にも数々の出来事があった、そのことを結婚式の中で聞く時に、いやここまで導いてくださった神様の御業、それは本当に感謝であったなと思わされました。また新婦はですね、その前の週に洗礼を受けられ、イエス様と結び合わされた後に結婚式に臨まれたということ、それは本当に感動的なことでした。まあ、さらにはですね、私事ではありますけれども、親としてですね、私の子どもたち2人がですね、フラワーガール、そしてリングボーイということで、その結婚式に立たせていただいたということも、まあ、感動したんですね、心に残ったんです。まあ、特に息子はですね、リングボーイという、まあ、指輪の入っている箱をですね、正志先生のところに持っていくという役を、まあ仰せ預かってですね、まあ、一生懸命練習しようと思って、もう親としてはですね、まあ、正直いやこれは厳しいんじゃないかと、もう練習をいくらしてもですね、まあ、家でも何か渡すたびにポンとか投げてしまうしですね、でもうあのまっすぐ歩けと言ってもまっすぐ歩くことができずにですね、お母さんを見つけたらママって言って行ってしまうし、いや これはちょっと断った方がいいんじゃないかなってもう何度も思ったりしました。本番で式を壊すような大変なことをしてしまったらどうしようかとですね、前日私たち夫婦は緊張していました。さあ本番どうだったでしょうか。リングボーイである息子がですね、リングボーイは一番初めにそのバージンロードに出てくるんですね。このかあの皆さんが座っておられる一番立っておられるその一番後ろにですね、この息子が立ったその瞬間にですね、息子が固まってしまったんですね。もう親だから分かる、もう緊張を通り越したくらいのですね、もう顔がカチンと固まってしまって、動きがカチンと固まってしまって、ああこれはダメかもしれないと。だって練習には皆さんいなかったんですから。もう皆さんがですねバッと後ろを振り返って、皆さんの眼差しが一番初めに入ってくる息子を見ている、そんなの練習では聞いていないと。もうもしかしたら怖かったかもしれない。私はこれはダメだと思った。しかしそんな時のためにですね、次の作戦も一応考えておいたんです。娘にですね、構わず息子を置いていきなさいと、息子に何かあったとしても気にしないで、フラワーガールであるあなたは弟を追い越して先に行きなさいと、弟はどうにかなるからと言ってですね、話していたんです。そして娘は息子を、弟を追い抜いて先に花を配り始めました。するとですね、息子はどうしたかというと、あ、お姉ちゃんの後ならついていけると言わんばかりに、お姉ちゃんの後について最後まで走ったりすることなく、よそ見することなく、お姉ちゃんだけ見て歩いていくことができたんです。その姿に私は大きな安堵とともに、ああよかった、感動した、そのような思いでした。私たちの信仰もですね、時にそのようなことがあるのではないでしょうか。私たちがですね、救いの確信が得られない、まるで一人で歩いているような気がすると、周りばかりが気になってしまう、そんな時があるかもしれません。しかしそのような時であってもですね、私たちが見るべきは、そしてついていくべきはイエス様の後ろ姿だということです。イエス様が青年におっしゃられたことは、手放すこと、そして手放してイエス様に付き従うことをイエス様は求められました。この青年のように私たちがイエス様に悲しい後ろ姿を見せて立ち去ってしまうのではなくて、私たちはどんな時でもイエス様と共に歩み、イエス様の御跡に続くものとなってまいりましょう。ここに救いがあるからです。黙祷の時を持ってまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の御言葉を振り返りつつ心を静めてまいりましょう。私たちは今日見てきた一人の青年がいました。律法を守っている、良い行いをしている、だけど何か自分に足りないと思ってしまうような、そんな自信なさげな、救いの確信が持てない一人の青年がいました。彼は救いについて真面目に考えていたからこそ直面していました。恐れ、不安、恐怖、このまま行ったらどうなるのだろうか、誰にも話すことができない、そのような恐怖を彼が襲っていました。そんな時彼はイエス様の身元に出て行きました。そしてイエス様はその若者に対して言われました。あなたには欠けていることが どうしても一つあるのだと。それはあなたが財産を手放すことができないことだと。あなたが手放さないならあなたは私に従うことができないと、私を心に受け入れることができないと、イエス様は今日おっしゃられました。私たちは今日いかがでしょうか。私たち自身を振り返ったときに、意識してもまた意識しせずとも、いつの間にか私が持てるもの、財産に富に心を奪われてしまう、そのことに心を支配されている、そのようなことがないでしょうか。金銭は知らず知らずのうちに私たちの心を蝕んでいきます。心の中心を埋め尽くそうとしてきます。何も富だけではないかもしれません。私たちが持てるもの、あらゆるもの、また人間関係かもしれません。それが友人であったり家族関係であったり、私たちが手放せないもの、私たちが握りしめていたその一つのもの、私たちに欠けていた一つのことを神様が今日私たちに教えてくださっています。今私たちが心の内に示されているのであれば、今神様の御前でそれを明け渡してまいりましょう。私たちが握りしめていたそれを手放し自由になり、イエス様に心の内に生きていただきましょう。私たちはどうしても自分の行い、そのことにまた頼ってしまうものです。何をすればこの心の穴を埋めることができるだろうか、何をすれば救われるだろうかと、不安になってしまうものです。自分の力に頼ってしまうものです。しかし私たちが今日見てきました通り、人にはできない、しかし神は違う。神にはあなたを救うことができます。私たちは私自身を救うことができないけれども、神様だけがあなたを救うことができます。その神様に私たちを委ねてまいりましょう。私たちが今日そして手放し、イエス様の御後に続くものとなってまいりましょう。イエス様のもとを悲しみつつ去ってしまうのではなく、イエス様と共に生き歩み従っていくものとなってまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主あなたの御言葉を感謝いたします。私たちが今日御言葉を聞くとき、手放しなさいというその言葉を聞いたとき、私たちの心に悲しみが、そして一つの大きな挑戦がチャレンジがあるかもしれません。しかし私たちが主あなたの身元を去るのではなく、あなたに付き従うものとならせてください。主よ、私たちが握りしめていたものを今手放すことができますように、主よどうかあなたの愛によってこの握りしめていたものを解きほぐしてください。主よ、イエス様、あなたは手放すことができない私たちのために、神である その姿を捨て人となりこの世界に来てくださいました。すべてを捨てて来てくださいました。主よ、今そのあなたの姿を私たちは見ます。今日の私たちが見た青年は富を手放すことができずあなたを捨ててしまいましたけれども、私たちがどうかあなたを手放すことがありませんように。主よ、あなたがこれからも私たちと共に生きて歩んでくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、あなたにお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。